柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。2026年、私今年なんと40歳になるんです。40歳といえば不惑の年と言われてますけれども、
そうだね。
ねえ、もう自分でもびっくりです。40になるなんて。今年
一番最初に認識してるのは19歳かな。
そうです、ね、初めて監督にお会いしたのが19歳、まあ20歳になる年だったので、今年で監督にお会いしてから20年という。
早いね、月日っていうのはね。
でもなんかこうやっぱり30代後半ぐらいになってきて、だんだんこう自分の中で心の余裕も生まれてきたり、あとなんかすごく、まあもともと私すごくどちらかというと明るくて、結構ひょうきんな人間だと自分では思ってるんですけど
最初会った頃の、はい、だからまあ20歳ぐらいの時かはね、よく喋る子だなと思ってた
んですそうなんですよ。もう、ね、結構明るい、子供の頃から明るくておてんば娘っていうところで通ってきてたんですけど、まあいろいろこう大人になっていろんなこと考えなきゃいけない社会に出て、この荒波に揉まれたり悩みがあったりとかいう時期も経て、なんかまた少し余裕が一個生まれて、なんで今年はこう、まあ、役者としてこう人間の本質に迫るような究極の感情を表現するっていうところはずっとテーマで持ってるんですけども、もう一歩違う少しコミカルな自分であったりとか、なんか明るいキャラクターっていうのを演じてみたいななんてちょっと今年、まあ、結構監督の演出ではなかなか突出したキャラクターを演じてきたことはあるんですけれども、でもちょっとこうね、
なるほどね、
ちょっとコミカルな役にも挑戦したいななんて思ってます、
面白そうだね、そういうのね、
はい、そんなね機会が、まあ、自分がやりたいって言ってできる仕事ではないので、
そういうね作品とか役に巡り合うというね、
はい、ちょっと今年楽しみにしていただければと思います、
はいはい、皆さんぜひ期待していてくださいねはい、柿崎雄二のアウトドアスタイル 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。さあ先週はランタンのお話をされてましたね。
そうそうそうそう、
私もランタンってすごくこうね柔らかい光で、本当のリアルな火を使っているランタンも好きですし、LED のランタンも今たくさん種類が出てるので好きなんですけど、まあアウトドアに限った使い方しなくてもいいのかなっていうふうに思ってます。
そうなんだよ、なんかで20年ぐらい前だったらあんまり考えられなかった。例えばLED ランタン、まだ LED がね出てきてそんなに氾濫してなかったので、LED ランタンというのはポピュラーではなかったし、まあ、値段も高かった、あるいはバッテリーの持ちが悪くてね。
そうなんですよね、
なかなかこう夜つけたら朝まで持たないみたいな、のが多かったんだけど、今本当ねバッテリーも高性能だし、その周辺機器、まあ、予備のバッテリーとか、充電する仕組み、例えば今タイプ C なんか当たり前のように出てきてるしね、そういうことを考えると LED ランタンってね結構無限大の使い方できるなと、今言ったように何もねアウトドアキャンプ用品だからといってそういうフィールドで使わなきゃいけないって決める必要ないと思うんだよね、今日はねそんな普段使いできるランタンのちょっとお話をしたいなと思うんですが、皆さん一番ね、今日ご紹介したいのはね主な明かり、部屋の、まあ、寝室というよりもあれか居間とかね、まあ皆さんが普段 居住してる、
はい、リビングとかですかね。
そうそう、リビングとかの明かりについてまずお話したいんですけど、うん、それってさすがに本を読んだりテレビを見たり、
はい、
ご飯を食べたり、うん、いろんな使い方をもちろんすると思うんで、うん、暗いとちょっとね、
まあ確かにちょっと怖いこともありますよね、
うんうん、だからそこをね完全な明るさとするには、うん、LED ランタンが結構高性能なものが必要だし、
うん、
場合によって個数が必要だったりするんですが、うんうん、寝室、
うんうん、
寝室だったり寝室とリビングが分けられてないような、ね、環境にいらっしゃる方は、
はい、
寝る時、
うんうん、
で考えると寝る時に電気つけてあんま寝ないもんね。
まあそうですね、うん、暗くして寝ますね。
まあ急に夜トイレとかね起きた時、はい、真っ暗すぎるとちょっと危ないから、
うんうんうん、
ちっちゃいねライトをつけてる人もいらっしゃると思いますが、はい、今日はね、うん、そのこの見てくださいこれ。
あ、ちっちゃい。
ちっちゃいでしょ。これなんだろう。
手のひらサイズですね。手のひらの。
紙コップぐらいというか紙コップぐらい。
確かにそれぐらいのサイズです。うん、はい。
ちょっとこのいったね LED ライトをご紹介したいなと思うんですけど、
はい、
これはコールマンのミニランプというやつなんですね。うん、3つの調光モードがあって、しかも2段階にね明るさ調節できるということで、うん、これはローモードで16時間、はい、電球色のね、はい、ローモードで16時間で同じく電球色の、まあ、一番明るいモードで9時間。
へー、ちょっともう寝てる間はずっとついてるっていう感じですね。
そうそうそう、うん、ちょっとつけてみますね、
はい、お、明るい。
めちゃめちゃ明るいでしょこれね、こんなちっちゃいのに多分部屋一つを完全に明るくすることができると思う。
そうですね。
これね、ほら、こうやって押すたびに色が変わってった
り、いろんな色が
調光できるでしょ。
はい。
だからまあ寝ながらつけとくそのスモールライトには明るすぎるけども、
うんうん、
ちょっと寝室でね、
はい、
これから寝るなんていう時にどんどんその寝るのに向かって明るく落としていくっていうのはすごくいいなんて言われてますけど、うん、
はい、
そういうのね、本当ぴったりなんだよね。うん、
なんていうの、形が可愛いですね。よくこう、うん、洞窟とかに上に吊り下がってるような傘がついてて、電球が、まあ、昔だったら豆電球とかだったんでしょうけど、うん、それを今 LED でね、
うん、
こういうランプみたいな形 で、
うん、
でフックがついていて、うん、これどこに吊り下げたらいいですかね。
いや、それね、
はい、
これをこのフックはねご自分でどっかに引っ掛けてもいいんだけど、
うん、
今日もう一つお勧めしたいのは、
はい、
ランタンスタンドなんだよね。
あ、そういうものがあるんですね、
うん、ランタンスタンドってこれも各メーカー、コールマンだとかロゴスだとか、
うん、
スノーピークもあるし、
はい、
いろんなメーカーから出てるんですけど、そういったところに吊るすとちょっとね、うん、結構おしゃれな、
へー、
まあ、ランタンスタンドというか本当照明スタンドだよね。
でもそのスタンドっていうのは屋外用とかじゃないんですか。
もともとは屋外用だと思うんだけど、
はい、
屋外用ってさ、例えば風で倒れちゃいけないとか、
はい、なんかこうペグで刺すみたいな、こう地面に突き刺して使うような、
まあ、そういうね、はい、結構堅牢に作ってるものもありますけど、うん、下の足をね、
はい、
3点支持をバッと広げて、
はい、
安定させるものも多分一番ポピュラーはキャプテンスタックとかコールマンなんかそういうの多いかもしれないけど、
うんうんうん、
今そういうものではなくて、
はい、
これどう見ても外で使えない、部屋の中で使うよなみたいな、強い風が吹いたらすぐ倒れてしまいそうな、
うんうん、
これもしかして用途は一着だけのコートハンガーかもしれないけども、
あ、
うん、かもしれないんだけど、はい、ちょっと、ね、記憶が曖昧ですけど、本当、うんうん、帽子一つとコート一着あるいは二着ぐらいかけられるようなスタンドがあって、
はい、
全然1万円もしないですよ。4000とか5000とかで売ってて、
あ、はい、いいですね。
そういうのにこういうランタンを吊るしても
らう、おしゃれですね。
でどこでも持っていけるじゃない、
うん
うん、
確かにそのスタンドごと移動させて、うん、別に部屋の、ね、真ん中というかそのどこにも電源が必要なわけじゃないので、
そうそうそう、
好きなところに置いておけるっていう、うんうん、あ、それはいいですね。
でね、やっぱこのさっきちょっと見せました、もう一回明かりつけようかな、
はい、
ボ
タン一つでできていいですね、うん、
これ電球色でしょ、
はい、
オレンジ色の、ね、タングステンの明かりですけど、うん、こうやって押していくと小さくなるだけじゃなくて、
あ、
こういうね
白色と
白色、
うん
うん、
これは本とか読んだりするのにぴったりですね。
ね、すごい。そのまたモードが違う。
本当だ、少し暗くなって、
うん、すごい。これはね使い勝手もいいし、
うん、
で コンセントも、はい、あこの照明つけたいんだけど近くにコンセントがないなと あまり延長コードが、ね、長くなりすぎてもって思う人いると思うんだけど、ねはい、これはどっかに充電しといてね、はい、タイプ C なんであ
タイプ C ですか
そうタイプ C なんで充電しといて、はいまあ、使うときにどっかに引っ掛けてそこに電源がなくとも使える
そうですね携帯の充電と併用できますね携帯の同じ、ね、
そうそうそうそう
充電器のとこに、
ね、タブレットとかね
それが終わったらこのライトを充電するみたいな、うん、使い方もできますね、
うん、あとまあそういうアウトドア用品の、まあ、普段使いに慣れてくると、
はい、
ちょっと変わったこともしたくなるじゃない
どんなことですか
例えば、うん、ただ単にこういうランタンをなんかスタンドを立てるんじゃなくて、
はい、
ロゴスというメーカーにね、はい、松明というのがある
松明ってあの薪でこう火をつけて三角の筒みたいな、
ま、薪というか薪じゃなくてもいいんだけど、
はい、
いわゆるあのかがり火というかね、
はい
う
ん、戦国武将は夜松明の中でそんなイメージですけど
あの松明っていうのがあって、はいなんだろうそれと思って、
はい、
ちょっと買ってみたら、まあ、いわゆるフレームが3本あって、
はい
それをこう広げると、はい、ちょっとあの三角のような袋みたいなのを広げてまたそれにかぶせるのね、
はい、
とまあまあ松明みたいな形になるわけよ
あ
その中にこういう照明を入れとくと、はい、あるいは皆さんご家庭にあるねハンディライトでもいいし、
はいはいはい、
あれってハンディライトってさ眩しいじゃん
眩しいですね光源がスポットでこう眩しい感じですよね、うん、
だけどその松明っていうのを入れると、うん、それがあの乳白色になってて
膜みたいになってるところが
その明かりを和らげてくれて
なるほど
そういう使い方もできるんだね
へえ
ちょっと形を説明するのが難しい、まあ、あのさっき言った戦国武将のね明かり火と似てるけどロゴス松明って検索していただくとね、はい、分かると思うんですけど、あれ結構ね家の至るとこにどこにでも置けるしもちろん外でも使えるし、
うん、
それだけで周りを全部明るくできるようなね、
うん
そのためのものではなくて雰囲気を作るための、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、素敵、
まあ、夜を楽しむというね、うん、すごくいいんじゃないのかなというふうに思います、
はい、ぜひ皆さん、はい、ちょっと検索してねあのご自分のお好きなライトを探してみていただければ、うん
はい、
はい、思います。ではここで1曲お送りしましょう。アバでチキチータ。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
ユージのアウトドアスタイル FM 世田谷からお送りしております。さて今週のキャンプ飯は何をご紹介していただけますか。
はい今日はですね、
はい、
ご飯なんですが、
ご飯、はい、
うん、炊飯器ではなくて、うん、鍋で炊くご飯をご紹介したいと思います。
はい、
まあほとんどのご家庭というかね、
はい、
まあ、個人でもそうなんだけど炊飯器を使ってね皆さんご飯炊いてるんじゃないかと思います。
そうでしょうね、うん、はい、
まあ、炊飯器もあの今一人分のねちっちゃい炊飯器もあるじゃない
あります、はい、
あとあのお弁当みたいなやつで、
あ、そうそうそう、あのなんか USB とかで炊けるやつありますよね。
俺もちょっと持ってるけどあれ上にねおかずとか置いておくと一緒に熱で温められて
鮭とか焼ける、う
ん、まあまあそれ置いといてして、はい、そのねあの鍋で炊くご飯なぜおすすめするかというと、
はい、
まずね早く炊けるんだよね。
ですよね、
うん、早く炊けるし、うん、美味しい、
うん、
あと意外と俺思うのはあの炊飯器ってなんかあの内蓋とか洗うの大変じゃない。
大変ですね。結構複雑な構造してるんですよね、うん、あれ
だからちゃんと衛生的に保つためには、
うん、
あの結構取り外して丹念に洗うじゃない、
はい、
で乾かすでしょ、
はい、
鍋って皆さんご存知のああいう構造なんで、うん、ふと洗うのもほんと洗うのも簡単じゃない。
はい簡単です、
うん、まあ、そのね鍋でちょっとご飯をどうでしょうかということでね、はい、昔から結構いろんな人にねあの紹介しておすすめしてるんですけど、
実は私もそれ監督から教えてもらってから、うん、あの家でも鍋でご飯を炊いてるんですね。あの必ず、まあ、私毎日朝ご飯はご飯派なので食べてるんですけど、はいはいはい、うん、あの休みの日とかにまとめて3合とかを お鍋で炊いて、うん、それを小分けにして冷凍するっていうやり方をしてるんですけど、
なるほど、
炊飯器で炊くとなんだかんだ、まあ、そのままスイッチ入れて炊き終わるまで、まあ、1時間以上かかったりしますよね。
あ、そんなかかる？
かかります。あの、しかもその前に水をつけておくなんてことを考えたら、まあ、大体皆さん寝る前にセットして朝炊き上がりみたいな風な予約で炊飯されてる方が多いと思うんですけど、うんうんうん、例えばちょっと遅く帰ってきて忘れちゃって寝ちゃったなんていうと、うん、朝ご飯炊けてないとかそんなこともありますけど、お鍋で炊いたら30分ぐらい経つと炊けますよね。
30分、うん、まあ、
ブラシとかも全部入れて、ね、入れて、うん、30分ぐらいでできちゃうから、まあ、なんかお味噌汁作ったりなんだりしてたらもうご飯、うん、炊きたてのご飯、しかも美味しい。
あの、ほら土鍋ってあるじゃない、はい、土鍋とかだってね、
はい、
土鍋もあの1人前のね、うん、用の土鍋もあるし、まあ、5、6人で食べるような、ね、はい、土鍋もありますけど、あんな土鍋で作るのもいいんだけど、うんうん、まあ、あれくっつくでしょ結構。
そうですね、うん、難しいです。
今の鍋ってあのテフロンコーティングされたような、うんうん、ね、鍋もいろんな種類売ってるから、
はい、
ああいうの全然結構なんですけど、うん、あの無洗米でも普通のお米でもいいけど、うんうん、まあ、米研ぐのは炊飯器と一緒です、
はい、
でそこにもお水を入れていくんだけども、うん、まあ、1合だったらその同じお米と同じ分量の水に、
はい、
ほんのちょこっとだけ100、まあ、それが例えば1つ100だとすると、はい、110とかね、うんうん、1割ぐらい多めにするといいんじゃないかなと思うんですが、
私もそうやって炊いてます、うん、はい、
で例えばあの標高の高いところでやると、
ね、はい、うん、
ちょっとねご飯が硬くなってしまうの で、
そうです、ね、
水を多めにするとか、
うんうんうん、
あとはまああのできればね、まあ、時間1時間前とかにこれも浸水しといた方がいいし、
うん、
前の日に、まあ、鍋でご飯をセットしておくっていうのもあのやった方がよりご飯、ね、うん、美味しく炊けると思うんだけど、
毎日からね、お水に浸しておいて、
うん、全然もういきなり鍋に鍋で研いでそのまま鍋で、うん、炊いても全然 OK なんだけど、だいたい2合で8分ぐらい、
うん、あ、
うん、
私いつも火にかけてまずブクブクブクってこう沸いてきますね。
そうそう、
それ、
う
ん、それから8分とかっていうことなんですか、それとも火にまずかけたところから8分ですか。
今言った
私も吹いて、うん、吹いてからいつもタイマーセットしてるんですけど、うんうん、あ、吹いてから8分ですね、うん、はい、
まあでも今って火力高いし家だと安定してるんで、
はい、
まあまあ2分ぐらいでねすぐ吹いてくる、2、3分で吹いてくると思うので、
はいはい、吹いてきます、
あの吹いてきたら弱火にして、
うんうんうんうん、
そこから8分とか、
うんうんうん、
まあ1合だったら全然6分ぐらいでも OK かな。
そうですね、
うんうんうん、でだいたいタイマーでセットして、うん、タイマーが出るとあとは蒸らし、
はい、
これはねできれば15分ぐらい蒸らしてほしいな。
あ、そうですね、
で半合みたいに裏返すと本当均一になるんだけども、はい、今の鍋の性能ってすごくいいんで、うん、そんなことしなくても全然 OK、
うんうんうんうん、まあ、裏返すのちょっと難しいですもんね普通のお鍋で、
まあ、普通の鍋はちょっと裏返したら多分ご飯落ちちゃうと思う
、はい、
まああのそうやった方が均一になるっていうのは間違いないし、
そうなんですね、
うん、水分も下にたまりづらいのでね、そうした方がよりベターですけど、そうするといわゆる半合が必要になってくるので、
うんうんうん、
もう全然ご家庭のお鍋で炊いてそのままでも大丈夫です、うん、15分だけ蒸らして美味しく食べれると。
いや本当に私はもう初めてお鍋で炊いたご飯食べて、
うん、
美味しさに感動して。
でしょ、
全然違いますね、うん、でまたこれがアウトドア外で、うん、やるとまた美味しいんですよね、うん、なんかご飯ってそれだけだとあの家にいるとなんかご飯だけで何もおかずつけないで食べるってちょっと苦手なんですけど、うん、外で炊いたお米だと、
うん、
もう何のおかずもいらないでもう白米だけで食べられるって、うん、本当そう思います。
でね、この今鍋で炊くご飯のご紹介しましたけど、
はい、
いわゆるガス台で炊くための専用の鍋というかね、
はい、うん、
ご飯鍋という
ライスクッカーってやつですね、う
ん、それたくさんいろんな種類売ってるんで、うん、それはねちゃんと考えられた形状と、うん、まあ、熱の伝導率を考えた材質、うん、
はい、
そういうことであの非常に美味しいお米が、ね、ご飯が炊けるというようなものがたくさん売ってるんで、うん、
はい、
あの炊き込みご飯もできます。
あ、いいですね、
うん、皆さんちょっとね鍋で
ね、
ちょっと気分を変えてご飯を炊いてみるっていうのもね、うん、いいんじゃないかなと思います。
ちょっとなんかハードル高いような気がしますけど、うん、意外とやってみると、
そうそうそうそう、意外と簡単、
簡単に、うん、あのあんまり失敗もしないで炊ける、まあ、うん、環境にもよりますけども、うん、 ね、お家でやる分には多分安定してできると思うんで、
まあ、時間と分量さえ間違えなければ、うんうんうん、もう大体もうお決まりでできるんで、うんうん、まあ、そんな失敗することほどないと思うん
ですね。そうですよね、うん、ぜひ皆さんこれはチャレンジしていただきたいですね、
はい
はい、ではここでもう一曲お送りしたいと思います、まあ、まだ1月ですけども、うん、今年1年頑張りましょうっていうような曲をお送りしたいと思います、
はい、
ではお聴きください。ジョン・レノンで Power to the People。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、やっぱりお家でランタンってね、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭とか、あとペット飼ってるお家とかって、うん、火を使えないじゃないですか、危ないから。
まあそもそもね、アウトドア用品だから室内使い、ね、うん、想定されてないんでね、
はい、う
ん、
でもね、こうやってお家で使えるランタンがあったら、うん、なんかお家にいながらアウトドアが楽しめるってすごく素敵だなっていうふうに思いました。
そうですね、
はい、はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由佳でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。